ローマの手紙の13章の今日は後半になります。13章の後半ですね。前回の学びがこのキリスト者がこう教会外といったりですね、一般の社会の中で社会生活の中で、この証を立てていく生活を歩んでいくことについて、見ていきました。で、私たちはとかくこの教会の中においては神の命令が一方であって、そして外に出るときは、またその世の中のことがあるからそれをやっていかなければいけないというふうなこう思考になっているかと思うんですね。普通に考えていくとですね。であるいは、熱心になれば伝道をしていく対象であるというふうになっていくと思います。けれども前回の学びではっきりと分かったのは、全ての権威はですね、神から来ているんだということなんです。もちろん教会の働きはそこにある権威、キリストが頭であるということがありますけれども、たとえその権威がキリスト者から出ているものでなかったとしてもですね、それは全部神から来ているんだということで、私たちが普通の生活で社会の中で生きていくときに、そこでその場で神に仕えていく、従っていくという証を立てていくことができるんだよということなんですね。でそれが、主にあって従いなさいという言葉、これがエペソ人への手紙でもコロサイ人への手紙でも、またペテロの第一の手紙にもいろいろなところに書かれているんですね。妻が夫に従いなさい、今エビスのバイブルスタディではこの不信者、御言葉に従わない、御言葉を聞きたくないと思っているような夫であっても同じようにしなさいというふうに書いてあります。そして主人でも、横暴な主人であってもそのように真心から尊敬を込めて行いなさいとこう言ってるんですね。そして子供が親に従いなさいということもあるし、これ相互関係なんですね。この互いに従いなさいというのは、夫が妻に対して自分自身のように、自分の体のように愛する、そして親が子に対しては主の訓練によって教育をしていく、で主人は同じように自分の上に天に主人がいるのだから、この公正に奴隷を扱っていく、というふうに、社会においてたとえ不信者の中にあっても、そのように主にその場で従っているんだよということになります。今私こうやってきれいにまとめてるんですけど、言い方良くないですけど幸せですよ皆さん。僕ずっと悩んでましたよ、これクリスチャン生活の中で。この教会の中では生き生きするんですが、世の中に出ると全然違う法則があって、これが間違ってる、あれが間違ってるって間違ってることばっかり気になってね。で当たり前なんですよ、だって神様知らないんだから間違ってるのは当たり前なんですよね。しかし主がそこにその人を置いておられるという、で神の主権について私たち聖書全体を学ぶことによってすっごくたくさん学んでるじゃないですか。今学んでるのはバビロンでしょ。バビロンは神、私のしもべとネブカデネザルのことを神が呼ばれたほどであった。そして私はパロをかたくなにすると言って、この強情を張っているパロも神はお持ちになっている。全てが神のしもべなんだ。もちろんサタンでさえがある意味で神のしもべになっている。神の許可なしにはそのような反対する働きを行うことができないという、そういう中において私たちは従うということがあります。で人間が立てている制度というのは、この非常に消極的な役割があります。ノアの時代の洪水があって、でその時に神はカインがアベルを殺した、ああいう暴力を振るう、殺人を行う、暴虐をするということに終止符ではないですけども、神の方法でそれをやめさせるというか抑制するって言ったら、やめさせることはできないですね、抑制することを洪水の後に行われたわけです。でそれが何かといったら、人の命を取る者は 命が取られる、そしてそれが人に任されている、その命を取る権限が主権が人に与えられる。でローマの13章でそれを剣と呼んでるわけなんですね。剣と呼んでいます。どうでしょう、今日本において拳銃を持っている人は誰ですか？
警察
ですね。国家権力です、ね、自衛隊もそうですね。あの自衛隊の場合はまあ、もちろんその国の中でクーデターみたいな、なんか反乱勢力が出てきたら自衛隊も出動すると思うんですけれども、例えばオウム真理教の地下サリン事件ではね、化学なんか処理なんかそういう出てきましたよね。自衛隊も出るときありますけれども、まあ、自衛隊の場合外ですよね、この外敵が来たらっていう。いずれにしても国家権力ですね。だから今の政治の問題になってしまうんですけれども、その剣をどのように私たちは、コントロールしていくのかということがそれぞれの国の課題なんですね。暴力を持ってるんです。でもその暴力というのは神が与えられている暴力なんですね。だから私たちはよくこれをきちんと収めていかなければいけない。国という、だから国民主権と言いますね。暴走しないように、昔日本暴走したじゃないですか、軍部が。政党政治、政治がぶっ壊れちゃってね、クーデターが、なんだっけ、226事件だと、なんかもう一つだったよね、なんだっけ、515があったでしょ。でそしてもう国がもう 軍をコントロールできなくなった状態ですね。でそれがもう世界ではいろんなところで起こっています、ですね。そうなってはいけない。でも神がそれが与えられているものだから、本当に私たちはそれを、このなんていうのかな、その注意深くして、例えば包丁もそうですね。包丁も本当に注意深く持たなければいけないわけじゃないですか。でこれに思って人を殺すこともできるわけだけども、何ですか、料理もできるわけですよね。そして、人に歯を当てるこの職業、免許が必要なのが2つあるって僕は習ったことあるんですけども、1つはもちろん医者ですよね。でもう1つは利用医師なんです。そうなんですよね、これそれだけでもですね。ちょっと話はずれましたけれども、この剣だから悪だっていうことでは全然ないわけです。今読んで、神はその死刑にしよう、この刑罰にしても、この、人が悪を行うことを抑制して、秩序が大事なんですね。秩序がある生活の中で生きていくことを、この望んでおられるわけなんです。でキリスト者はこのことをよく尊ぶ、尊重する、敬意を払うように召されているわけなんです。で自分が好きではない指導者が出てくると、これをね、認めるのがなかなか難しいんですね。例えば私はもう、まあ基本的に日本の政治家だったら誰が首相になっても取りなしで祈ることは全然問題に感じないんですけども、以前ね話したことありますけども、キム・ジョンウンさんをですね、取りなしで祈ることは非常に困難を感じて、でそこにやっぱり怒りとか、そういうものが自分の心の中にあった、ということも皆さんも今もう本当にニュースをにぎわせているような人ですよ。しかし神の御心ではないわけなんですね。祈っていく。でもしじゃあ彼がいなくなって、今突然いなくなったら、北朝鮮は無政府状態になるわけです。で無政府状態の方がもっと神の御心はかなわない。本当に神が置いておられるということなんですね。あそうですよ、例えばリビアとかも、今のアラブの春というか、アラブのところでどうですか、今シリア、あれ殺すまで、文字通り殺すまで戦ってきますよ、ね、あれが要は神の望まれてないことなんですね。なので私たちは感謝する必要がある。その自分がこれは間違ってるよな、この政治家おかしいよなって思っても、やっぱり感謝して願って取りなしていけなさいと神様が言われました。そして、そういう意味があります。そしてもう一つはですね、私たち日本の社会はですね、とっても優しい社会です。 警察おまわりさん見てもとってもいい人、ね、ニコニコしたね、いい人じゃないですか。でも、まあ、この前、ね、少し話しましたけれども、話し合いましたけれども、警官で取り調べを受けたらですね、まあ、ちょっといつもと違う警察の姿を見ることができるかもしれないし、であとはあの、入管に行ったらですね、この外国の人を話しますけれども、いつもとは違うお役所ですね、もう本当におっかないっていうか、ぶっきらぼうというかですね、もし法を破ったらですね、恐ろしい存在なんですね。それ言いたかったんです今。だから恐れを抱いては不健全であります。でこのために私たちは、この権威には従う必要があります。そしてもう一つは良心のために従いなさいとありました。はい、それが五節ですね。五節。恐れるだけではなくて、怒りが恐ろしいからではなくて、良心のためにも従うためですとありました。キリスト者にとって良心というのはとっても大事な、なんていうのかな、英語だとインジケーターっていうんだけど、日本語でなんていうかな、リトマス紙って言ったらいいかな。うん、神が与えられたものなんですね。そしてそこで神が律法を置かれて、このこうしてはいい、ああしてはいい、こうしてもいい、ああしていて、聖霊が働かれて、そして信仰を働かせることによって良心を清く保っていかなければならないことを14章で学びますですか、ね。で先ほども少し始まる前にね、お酒の話題が出ましたけれども、ある人にとってはお酒を飲むし、で全く飲まない人もいるし、でこういう時どうしようのかなんですよね。そして物式の葬儀においてどこまで関わるのか、全く関わらない人もいるし、証拠をする人までもいるしですね。でこれをどうするのかで、やはり僕もね、やっぱり自分のこの両親、持ってる両親と全く逆のことをするととっても気が苦しくなります。でそれについてのパウロはこの、主にこの両親を清く保っている必要性があって、他の兄弟を裁いてはいけないっていうね、教え、そして、またはその両親が弱い人、信仰の弱い人がいるんだから、愛を愛するがゆえにそのことをやらない、その人の前では行わないという配慮ですね、について書いてあるんです。両親はとっても大事です。両親って親のことじゃなくて両親ですね、とても大事で、そのゆえに私たちが神の前に、この例えばいろんな社会の中でこの生きているときに、例えば NHK のこの前ね出てきましたけど、話題が料金をね払う、どうしようかっていう時にね、罰せられないかもしれない、うまくごまかしてで恐れしいからだけではなくて、良心の上にやりなさいですね。年金もそうでしょ、やっぱりこうなんかちょっと破綻しかけてるのってやりたくないよねしかし、誰が見てもこの人、で僕たちはやっぱりそのお金に関することはやっぱ神が必ず満たしてくださる。この良心を清く保ってればね、神の国とその義を求めなさい、そうすれば加えて与えられるですよね。結構ね細かくね、このごまかしてる人でよりね、良心清く保ってる人の方がなんかよっぽど落ち着いて、お金もなんか安定してるっていうか、あるわけなんですよね。だからこの良心が大事だと。そしてあとこの税金の話がここにあって、で7節の終わりのところに、恐れなければならない人を恐れて、敬わなければならない人を敬いなさいと言っています。これがキリスト者の基本的な姿勢です。恐れなければいけない人を恐れて、敬わなければいけない人を敬いなさい。特にね、今ねテレビにしてもインターネットにしてもそうなんですけども、こうこき下ろす文化がね、もう、まあ、世界中でそうですけどね、起こっていますね。平気になってます。しかしキリスト者はあらゆる人に対して、そうなんですね、 例えば僕が誰かがこういう人たちは好きではないって言って、その人のことガーそのグループの人バーって言うじゃないですか。でその人が来たらどうしましょうか。でこれ実際キリスト教会の中に起こってます。日本の原発事故が起こってですね、東電のことをうわーってね教会の中で言ったんです。でも僕最近会いました、東電のクリスチャンを。でこれから東電の人がクリスチャンで来るかもしれない。そうでしょ、クリスチャンじゃなくてクリスチャンじゃない人で。東電のことを私が説教団から話したらどうですか。福音を伝えなければいけないのに、福音以外のところで心を乱してですね、そして自分のじゃあ職業は汚れてるのかという、全然そうじゃないでしょ。でそういうことになるわけなんです。ですね。だから敬う人を敬って、恐れなければいけない人を恐れていくということは、福音を伝える、この福音が福音としてこの人々に伝えられていくときに必要条件になるわけなんですね。でですね、ある意味でここまでが消極的な付き合い方って言ってもいいかもしれない。で8節以降はこの私たちがこの生きている社会、またはこの教会の中もこれ全て含めて最も縛られていくべき原則があります。それが互いに愛し合いなさい、愛の律法ですね、愛の掟で、これが私たちが、一番こうくびきを負っていかなければいけないことになります。だから今までの恐れるとか敬うっていうのは、まあ、なんとなくこう上手にって言ったら変だけども、こうある程度配慮すればできることなんですが、愛というのはもう本当に24時間ですね、もうここに縛られている必要がある。縛るっていう言葉なんかちょっと言い方良くないですけども、例えば確定申告が終わったらもうあとはすっきり爽やかここごろじゃないですか、ね、もうあとは気にしなくていいじゃないですか。で仕事でも上司に従うって言っても、上司会社でやっても、でも5時6時になったらあとはもうプライベートライフをエンジョイすればいいわけでしょ、ね、法律にしてもそうだし、いろんなことを守らなきゃいけない。結婚したら婚姻届出して、なんだかねこう手続きを取ってとかっていろいろ法律があるですね。けれども愛の掟については、朝起きて夜寝て、極端な話、これちょっと夫婦でねいつも議論なんだけど、夢の中では責任持てないって言うんだけど、僕はね半分本気でね責任持たなきゃダメなんだってこう言うんですよね夢の中のこともね、やっぱり日常で日頃行っていることが影響してないということはないんですよね、うん、やっぱり夢によってネブカデネザルは、これからどう治めればいいか示されているし、いろんな人が、この聖書の中では夢を見ているっていうのが出てきますからですね。24時間と言っていいでしょう。そのことについて書いてあります。誰に対しても何の借りもあってはいけません。しかし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですと。はい、初めの言葉、何の借りもあってはいけませんと言っているのは、これ仮という言葉を使っているのがとても新改訳はいい訳をしています。文字通りの借金をしてはならない、何か例えばローンで組んでこのお金を借りてはいけないということではないです。必ずしも、まあ、他の箇所でね、例えば箴言の22章の7節で借りるものは返すもののしもべとなるというふうに書いてありまして、この借りた時に返さなければいけないという、そのあとはそういうなんていうの 主従関係っていうんですか、その主人と奴隷のようになっていくっていうか、まあ、そういうことは書いてありますけれども、ここで言ってるのはそういうことではなくて、この先ほどの義務という言葉ですね、この7節にある義務を果たしなさいにつながってきます。7節にあるでしょ、誰に対しても誰にでも義務を果たしなさいと言ってますよね。で、義務を果たすことによって、例えば追徴が来ないわけですよ、ね、でいろんなこの、この借りたのこのローンがきちんと払うことによってがんじがらめになっていかないわけですよ、ね、そういう意味で私たちは誰に対しても自由であって奴隷ではないという立場を取っていなさい。そして私たちがたとえ会社で働いていたとしても、どっかのこの何て言うかな、この縛られているような状況であったとしても、このずっとお話ししているように主にあって従いなさいと書いてあるわけであって、主にあって全てのものから自由にされているわけなんです。ですか？縛られているんじゃないんです。むしろその自由を神に使えるための道具として使いなさいと、手段として使いなさいと言っているわけです。だから本当に嬉しいですね。僕もこれ早く気づけばよかった、仕事をしてる時に。ずっと昔ですけども、私仕事したのはなんかもっとしょうがねえよな、働かなきゃいけねえよなとかって、で意義を見出せませんでしたね、この仕事をしている会社で働くっていうことについて。そして教会楽しいのになんかっていう風になってきたりね、で今度教会で何か問題が起こったら、なんか会社の方がなんかホッとできるなっていう、なんかちょっとちょっとなんか信仰的になんか落ち込んでた時はね、そんなことも思ったりしましたけれども、で何言いたいかというと自由なんですよ。で本当にイエス様によって主人に仕えていくという、何の借りもあってはいけないというのは、こういういろんなことを含めた話をしていますけれども、互いに愛し合うことについては別ですと先ほどから言っている、この愛す、どんなことがあってもどんな理由があっても愛し合うということについては、私たちは運も言わせず奴隷なんだよっていうことなんです。なんかね、奴隷っていう言葉って使うとなんか語弊があるかもしれませんけども、キリスト者の生活は愛の関係の中に入ってるんですね。神を愛し隣人を愛する、その前に神を愛する前に神に愛されたんですね。神が愛してくださった、まず。そして罪の供え物のためにキリストを私たちにくださったですね。そして愛の応答をするわけですよね。義と認められるために、良いと思われるために神にの律法に従うのではなくて、神に愛され神に愛されているという感動と、その保証と、その命の中にいるからこそ全てを神に捧げて神を愛していくと行くいう愛の関係の中にあって、そしてその神の愛の中にとどまっていることによって、同じように神によって生まれた兄弟を愛し、また隣人を愛していくという愛の関係の中にいるわけなんです。で、これがキリスト者の律法であります。何に従わなきゃいけないのか、いろんな規則じゃないんです。今日はこれを学びます。いろんな規則じゃないんです。互いに愛し合うという、これのみなんです。だって他にいろいろ書いてあるじゃないですか、さっきもなんかいろんな話してたしって。これから説明します。全うするって書いてあるでしょ。全うする、全部を含んでいるんですね。この愛するということによって律法が全うされるんですけど、だからイエス様が新しい戒めを与えましょうと言われたんですね。それが あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言っているわけなんです。で、それをして他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですとあります。だから今までこの権威に従いなさいとか義務を果たしなさいとかっていう掟みたいなのをずっと見ていきましたけれども、それを尊重するということはその通りなんですが、そして律法というこの旧約聖書っていうかモーセの律法もあるし、ありますように、この宗教の中にもキリスト教会の中にもこの掟というものが、そのようなものがありますがですね、いいですか、単純な戒め一つしかないんです。で、それが愛しなさいっていう戒めです。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。だから何をすれば良いのか良くないのかという御心探しをね、クリスチャンの間でよく行います。タバコを吸っていいのか良くないのか、神の掟に反しているのかどうかということなんですね。例えばね、まあタバコなんて書いてないからあれなんですけども、他にもいろいろと掟っていうのがあるじゃないですか。で、モーセの律法を見るとですね、申命記のこのモーセが、この亡くなる直前に説教したところに律法の本髄、精髄って言ったらいいか、本質がこの現れてきてるんですね。それが先ほどから言ってるこのイエス様が引用された心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさい。で、レビ記の方に自分の隣人を自分自身のように愛しなさいと書いてありますけれども、律法の精髄というのは神を愛することなんです。もともとはね。で、それゆえに行っていく。そして新しい契約、今のは律法で、この古い契約のことを話しましたけれども、新しい契約は私たちの、神の律法が御霊によって心の中に書き記されたんです、ね、そして罪が完全に許されたよ、清められたよというのがこの新しい契約の内容です。でもその内容の中にあってもやっぱり愛の契約なんですか。例えば日曜の礼拝はどれだけ守ればいいんですかという質問をするとするんです。献金はどれだけ捧げればいいんですかという質問があ あるかもしれません。じゃ逆に聞きます。じゃあその回数だけ行けば行かなくてもいいって聞いてるんですね例えば日曜日のね、じゃあ僕は例えば赤井さん、じゃあ礼拝を1回月に1回出ればいいんですか、年に何回出ればいいんですかって聞いてきて、いや毎週だし毎日イエス様に出らなきゃいけないんじゃないのってでこう言ったら、で規則で考えちゃうんですよ。で逆を言うと、じゃそれだけ出れば出なくていいんですっていうふうなこう思考が働いてるんですよね。例えば献金にしても、これだけ献金すればじゃあもうじゃあそれ以上は献金しなくていいんだよねって、でこれが律法の関係なんですよ。愛の関係じゃないんですよ。律法の関係なんですよ。律法はこれを行いなさいって言ってこれを行ったら終わりね。だから例えばさっき言ったこの会社でね、6時まで就業しなさいと、働きなさいと、6時終わったらはい終わりですと同じように、それを行えばじゃあそれでいいんだと、ね、これをすればいい、あれをすればいいという関係ではなくなったんです。ではなくて、でそういう関係の中にもしクリスチャンとして自分を置いていたらですね、必ずこれ 100% です、必ず心が神から離れていきます。守ってるようで全然守ってない状態が起こってきます。神を愛したいから、神を第一にしたいから、当然祈るし御言葉を聞きたくなるし、 御言葉を読みたくなるし、それはなんか朝眠くてなんかかったるいなと思う時ありますよ。それでもやっぱり例えば夫婦の会話だってやっぱりしとかなきゃいけないなと思ってちょっとね努力するわけじゃないですか。あと歯磨かなき歯磨ね、自分の体を大事にしたらさ歯磨きさなんかいいなかったるいなと思ってもやっぱり行くじゃないですか、洗面所に。自分の体を大事にしてるからでしょ、虫歯になりたくないからでしょ。神を愛したいからこそそういう感情ではなくて意思を使ってそういう犠牲を払って、でそれと礼拝が同じですよ。あとにもちろん喜びが来るし平安が来るし当然だけど、そういう気持ちになってなくてもやっぱりもう私は神様あなたを礼拝したいです、行きます、そして他の兄弟姉妹と共に時間を過ごしたいです、ということなんで、献金も同じですよね。もらってばかりいたらね、クリスチャンね、どうですか、もらってばかりいるとねなんか平安がないよね。捧げている喜び、だってイエス様を捧げてくださったんですよ。神様はイエス様を捧げてくださったんですよ。自分はもう神のものであってイエス様のものであってで捧げるという思いがあるから捧げるんですね。ところが世の中的になってビジネス的になって、あどれだけじゃあこの教会はなんか祝福されてる感じだから、まあちょっとそんなにお金あげなくてもいいかとかね、なんかここの教会に来ると人数少ないからなんかもう捧げないととかってね、いろんな動機が働くじゃないですか。これが立法の関係なんですよ。愛によって縛られなければいけないなんですよね。だから他者を愛していれば律法を完全に守っています。で9節いきます。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからですと。これがイエス様が言われた言葉です。先ほど引用しましたよね。どれが一番最も大事ですかと、律法の中でと、この試してね、律法の専門家が言ったんですよね。そしたらイエス様が心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと、これ新明記になる、これが大切な第一の戒めで、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているからですと。でここでは第二の戒めにイエス様というかパウロは、この注目しているというか焦点を当てています。なぜかというと社会生活対人関係のことについて、この焦点を当てているので、パウロはこの二つ目のね、このイエス様が言われたこのまとめになっているものを取り上げているわけなんです。何をすべきじゃないかということを考える以前に、先ほど言いましたように、なんでこんなことを神様が律法としてお与えになったのかということを考えれば、隣人を愛するように他の人を愛しなさい、自分自身を愛するように他の人を愛しなさいと、隣人を愛しなさいという、この律法、この掟を守るために、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならないとなるわけです。当然ですね。殺してはならないという言葉、神の形に人を作ったんです。まあ、今日はすごく、いろんなものが、四色の時代のように価値観が混乱している時代ですね。動物の命を大事にするはとっても大事ですね。神様が動物の命も作られましたから。しかしそれと人の命を同列に置けないでしょ。でも神を否定してるから、なんで人が動物の命より大事かっていうことがわからないんですよ。なんで人の方が大事なの？動物だって生きてるのに。 神の形に作られている。つまり神が形を人間一人一人に与えられているから、だから人を殺すということは神を損なうと同じことです。ですね。で、同じように盗むなという言葉も、神がその人に物をお与えになっているわけであって、所有権を与えているわけであって、それを取るということは神を傷つけることなんです、損なうことなんですね。同じように姦淫もそうですね。神が立てた結婚であります。で、神がそこに立てておられるのに、そこに入り込んでいくわけですよね。それゆえに、これは神を侮ることであって、またその神の形に作られているその相手を侮ることになるわけであって、だからやらないわけなんですね。全てだから、あなたの隣人あなた自身のように愛せよという言葉に要約されているわけなんですよ。で、パウロはこの掟について他の手紙の中でも話しています。特に律法主義に陥ったガラテアの教会に対して語っています。ガラテアの5章の13節14節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一言を持って全うされるのです。だから使徒パウロはイエス様の言葉を取ってですね、そしてイエス様こそが律法の成就であられて、イエス様の愛の中にとどまることこそが律法を全うすることなんだということを話しているんです。でね、律法を強調する人は福音の自由とか恵みについて話すと、こういうふうな反論をするんです。それを強調すると放縦になると、やりたいことを勝手にやるようになるじゃないかと、何でもやっていいんですかって話になってくるんです。それはね、まだ律法の関係の中にあるからそういう発想が浮かぶんです。さっき言ったでしょ、例えば皆さんに僕が言うとします、献金をせめて月に1万円出しましょう言ったするじゃないですか。これだけ言ってもなんか今ビビって大丈夫、それはないか今例えで今言ってるからね、全部気にしないでくださいよ、いいですか。でもね、これ言ったとするじゃないですか、ね、でそういうふうに生きていくとどうなるかというと、いや自由なんだよっていうと、あ、なんだやんなくていいんだって、次の週から0円になっちゃうんですよまだ律法の中に生きてるんです。愛の関係であれば、自ら罪を犯したいと思わなくなるわけですね。そして神を愛して隣人を愛するがゆえに行いたいと願わなくなるんです。もし行ってしまったら悲しむわけですね。もちろん神様が悲しんでおられることを知ってるから自分も悲しむわけなんですね。で、この愛というのが何かふわふわしたような気持ちであるように考えてはいけません。で、律法学者がに対してイエス様はそれをお語りになったときに、では私にとっての隣人は誰ですかと、このように自分がこの掟を守っているということを自負したいために、自分を義としたいために尋ねたんですね。それイエス様はどんな例えを話されたでしょうか。エリコからエルサレムの途上で、そこをこうどんどんどんどんこう登っていく道なんですけども、結構険しいんですね。で、そこによく盗賊が来たりとか、こう結構危険な道で、そこのことをイエス様はおっしゃったんです。だからすごくもうユダヤ人にとっては非常にありふれたよく知っているところで、よく怒っているであろうことを話しました。半殺しになったんですね、強盗によって。 でエルサレムにおそらく向かっていたんでしょう。レビ人と祭司がそこを通りかかっても彼らは律法に従うのに一生懸命で、横にずれてですね、そのまま通り過ぎていったわけですよ。今もね、あの超正統派のユダヤ教徒は、おい俺がいるのちゃん、俺がいるんだよここにっていうぐらい、もう目がなんかね、こうなんかダッダッダって軍隊みたいにね、なんかなんつったらいいかな、あのまるでいないかのように通り過ぎていっちゃうんですね。なんか挨拶も何もないですね。見てもんだから何みたいな感じで。でこれガイドによるとですね、イスラエルのガイドによると、立法を守るのに忙しいって話をするんです。いろんな立法があります。でそれでそれを一生懸命守っているので、まあ、忙しいからあそこでもう気づきもしなかったんじゃないかみたいな解釈がねあるぐらいなんですよ。で立法の専門家に対してそれイエス様もおっしゃってるわけですね。そしたら助けたのは誰かって言ったら、サマリア人だったんですよ。で解放して、そして宿にも泊まらせて、そしてその宿代も払って、で足りなかったら私がまた戻ってくるからそれやるからと、こう言ったんですね。で誰が隣人ですかと、この人のためにこの半殺しにされた人たちのために隣人になりましたかって聞いたら、この憐れみを助けた、憐れみをかけた人ですと、ね、でそのように行いなさいってイエス様はおっしゃったんです。イエス様の戒め方ってすごく優しいというかね、なんて言ったらいいかな、本人が気づくことができるようにね、解きほぐしてね話すわけですよ。サマリア人っていうのはユダヤ人にとって嫌いな人たちなんです。いつも仲違いしていました。近いから仲違いしてたんです。半分ユダヤ人の血が入ってるし、宗教もユダヤ教をなんかこうこねくり回したバージョンになってるんですよ。サマリア教っていうのがあるんです。今でもサマリア人いるんですね。あのナブルスって言って、あのシェケムですね、あそこにまだいます。あのサマリアの女が、どっちの、私たちはこっちの山でね神を礼拝してるけど、あなた方はエルサレムで礼拝してると言ってますって。でこっちの山っていうのがあのゲリジムさんなんですね。私行ったことありますから、見たことありますからね、あの登ったことないけども、その見るとこシェケムまで行ったことあるので、ナーブルスまでやってるんですよ。そこでで近いからこそちょっと違うバージョンだから、もう本当嫌なんですよ、本当嫌なんですよ。でそれであえてイエス様がそのサマリア人を挙げて、愛するということは気持ちであるとか、なんかこうそういう、ああなんかこういうふうになったらいいなとか、なんだかっていうことではないわけなんですね。ロークするものです。手を汚すものです。具体的なんです。だからね、手を汚してね、なんかロークするようなことがあったら、なんか心がきつく感じて、なんか愛じゃない、愛を感じないとかって言ったらね、ブー、違いますよね。お母さんだった人、お母さんの人、娘が、息子が2歳3歳の時のことを考えてください。一番世話役や。で愛さないってことありました？その時に嫌だなって思うことはたくさんあるでしょう。愛さないってことないですよね。愛というのはこういうものなんですね。具体的であります。で次に10節です。愛は隣人に対して害を与えません、それは愛は律法を全うしますと。この害を与えないっていうのはすごく否定的な言い方なんですけれども、もちろんこの愛の律法っていうのはもっと積極的ですね。あのイエス様がマタイの7章の12節で、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですと言っていますから、そういう、これちょっと否定的な言い方なんですけど、でもこれは今これをしてはならないという実戒の後半部分ね、盗んではならない、姦淫してはならない、殺してはならない、偽ってはならないという、そっちの方に焦点を当てているので、この害を与えることは当然ながらしませんよと言っているわけなんです。 でここまで来ました。でこのようにして愛し合いなさいという掟があって、一気に、このようなことを話している中で大事な話をしていきます。11節です。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時間が、時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じたところよりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。このように行いなさいと言っているのは、この隣人を愛しなさいということもそうだし、その前に権威に従いなさいというのもそうだし、でもっと前へと遡ると、この悪に対して悪で報いるなという言葉とか、互いに愛し合いなさいという言葉とか、あとは賜物を用いていきなさいということとかですね、それも全部おそらくは含まれるでしょう。でなんでますますそのようにしていきなさいと言っているのかと言ったら、今がどのような時か知っているからだと言っているわけなんですね。これがイエス様が戻ってくる時が近づいているから、これらのことを行いなさいと言っているわけなんです。はい。私たちの教会では聖書が書かれている通りに終わりの日のことを強調しています。ことさらにこれを強調したいからではなくて、聖書に強調されているから、その強調されている分お話をしています。けれども終わりの日について話すときに、このようなコンテキスト、前後関係というか、この文脈から外れて話されることが非常に多いわけなんです。主が来られることをこの話すときに、そればっかりの話をしてね、そしてキリスト者としての生活ですね、これまで話してきた生活ですよ、この12章以降のね、これ切り離して、じゃあ終わりはどうなのかって話をねするっていうのはね、もうこれはなんて言ったらいいかな、無意味ですね。賭け、目的が間違っています。これも私たちが聖書を順番に読んでいく利点なんですけれども、これ今までね、恵比寿のバイブルスタディのもそうだし、あと東中条もそうですけれども、例えば恵比寿だったら今第一ペトロやってるじゃないですか。で第一ペトロでもやっぱり終わりが近づいているっていうことをもう前面にまず話していますが、そしてその後ですぐに互いに熱く愛し合いなさい、神が聖であられるように清く歩みなさいですね。そして互いに与えられた、いろいろ与えられている賜物を用いていきなさい、そして人間の制度に従いなさい。でこれが終わりの日に救いが近づいているということを話していて、だからますますそうしなさいとつながって話されていることに気づくんです。でこれから離れた終末予言は不健全です。でもね、伝道のツルとして使いますよ、私。あと使われている、使っている人たちのことは僕はと、まあ自分もそうだけども、いいと思います、ね、しかしキリスト者としてこの聖書を読むときに、そのそれだけにね、このハマって、そして今例えばシリアではこうなってる、僕も話すよシリアのことについて話すけども、あと他にもいろいろあるじゃないですか、話すけれども、それを聞いておーとかって言って全然クリスチャン生活としては教会生活もしてない、区社会生活の中でも全然できてない、ね、このキリスト者としての、キリストに似たものとなっていくための、これから見ていくけども、このキリストを身につけていくっていう、キリストを着なさいって言ってるところに結びついていないのは御心ではありません。 だからここでこのように行いなさいと書いてあるところがとっても大事になるんですね。そして次に今がどのような時か知っているんですからってこっちも見てみます。でここもすごく大事なところです。時というのはギリシャ語には2つあります。クロノスというギリシャ語とカイロスというギリシャ語があります。クロノスというのは英語ご存知の方はクロノロジーという言葉があるんですけれども、これは時代時系列という意味なんですね。この時間を追ってということです。時代を追ってということです。つまり時間とか時刻で私たちが使っている時であります。でもねカイロスはもっと機械であります。機械というのはチャンス、ようやく出番が来た、時が来たっていう言葉あるじゃないですか。あの時ですね、機会が与えられた、そういう兆しがあるという内容になります。だからちょうど私たち今、桜の季節が終わりましたけれども、どうでした今年は。なんか変でしたよね。開花宣言が3月25日でしたっけ、26日あのあたりでしょ。だけど実際満開になったのが3週間後みたいなさ、いつ来るのかな、いつ来るかなとかって思ってさ、もううちの教会でもなんかね2回ぐらいなんかずらして、結局なんかあの実質教会で行ったのは4人だけだったっけ、3人で快晴になって急に暖かくなった時にこの時だと思ったじゃないですか。この時だと思ってうちでも急いで私の奥さんは弁当作って近くの公園に行って昼飯食いましたよ、花見しましたよ。これがここで言ってるカイロスの意味なんですね。多くの人が終わりの日の出来事についての日にちを設定しようとします。イエス様がそれを設定してはいけないっていう、この誰も知らないっていうふうにイエス様がおっしゃっていたにもかかわらずそれを行おうとしてるし、あと時間関係で全部をこう整理して見ていこうとします。でこれは僕もします。で新学校っていうかこの学校でも黙示録の図解をしなさいって言われてやりました。っていうか黙示録っていうか週末の図解でこう線引いてね、ここでずーっとやっていって、でここはこう当てはまってこうなってこうなってこうなってとかってこのやるんですよね。でそれを目白くやって、これここじゃあここの箇所はここに頭張って、ここの箇所はこうなってああなってなんとかって、それはある程度いいと思います。しかしですね、カイロスではないんですよ、クロノスなんです、その見方は。でこれをやりすぎると今度反動が起こって、多くの人が終わりの日っていうことが近いということ自体をもう否定する人がすごく今たくさんいるんです。ものすごく流行ってます。今プリテリストっていう言葉があって、このもう再臨がほとんど終わったかのようなちょっと異端に近い人たちまでいますし、で なんでかっていうとね、燃えてるんですよ。例えばハルリンゼって昔ね、地球最後の日とかっていうのはね、あの流行ったんですよ、ね、1970年ぐらいでね。そしてあのイスラエルの建国ができて、そしてこの40年後でこの一軸の木がこうで、これが40年という意味で、あとこの人が、この1980何年かにこのイエス様が戻ってくるとか何だかって、そうじゃなかったとか何だかっていって、いろんな話が出てきてですね、そしてこうこうこうだとかっつって、このいろいろとやってって、結局20年経っても30年経っても来ねえじゃねえかって言って、これは間違いだって言ってこれ全部なくなって捨ててしまうんですね。結構いるんです。で間違いなんですよ、間違いです。それはクロノスの見方なんです。カイロスは何かっていうと、もっとね、農業のおじさんおばさんみたいなノリです。どうですか、農村に行くとゆっくりしてるでしょ。だってね、天気が良くなるか悪くなるかとか、あの今なんかジャガイモが取れないんだって。
いや、あの
物価高いんでしょ。
洪水になっちゃった。
洪水になったんだ。ね、そうでしょ。このコントロールが効かないんだよ。まさに天に任せる世界なんですよね。でさっきの花見もそうですよ。 いくら開花宣言が出しても人間でこの花が咲くのをコントロールできないんですよね。でしょ。だから神の時なんですね。でその機会が与えられて今がそのような機会の時なんだと兆しがあったらもうそれで私たちは十分なんですね。そういう兆しになってるよね。だからこそキリスト者がしているように言われていることを行っていこうということであります。で、眠りから覚めるべき時刻が来ているとあります。この眠り覚める、次に夜があって昼がある、そして救いという言葉がね、このパウロは使っていますけれども、他の聖書、手紙でもこれを彼はよく使っているんですね。この例えというか表現をね。でテサロニケの第一の5章をちょっと今読んでみます。5節から9節ですが、あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。慎み深いというのは白布でいましょうということです。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのですと。このように眠っているっていうのは夜眠っているっていう夜のことが書かれていて、そしてこの目を覚ましているというのは光の中にいる、昼の中にいる、そして何が起こっているかを見ている、イエス様が来ようとしているということを意識しているという状態であります。で眠りから覚める時刻がもう来ていますと言っていますけれども、これはそう切迫してるんだよって話をしてるわけです。切迫してるよって。どうでしょう、ちょっとここでちょっとジョークじゃないんですけども日曜日の朝、あやべ出るのが遅いって言って焦ることはよくはないでしょうかまあ仕事でもいいですよね。で娘息子がいるとするじゃないですか、ね、10代の10時まで11時まで12時まで寝ててね、何やってんの起きなさいってまあこんな感じですよ今。眠りから覚めるべき時刻がもう来ていますと、もう昼間になっちゃってるんですよと。つまり神が、義の光であるイエス様が戻って来られる時がになっていて、もう覚めなければいけないんだよということを言っているわけなんですね。でというのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからですと。救いが近づいているの、この救いという言葉ね。聖書の中には救われたという過去形もありますね。救われたという過去形、その通りなんですよ。救われたんですが、私たちのに与えられている神の救いというのは、その全貌というのは、現在もその救いというものをがどういうものかを御霊によって、その罪の力に打ち勝つことによって、新たな歩みをしていることによって楽しむというか経験していくし、そしてイエス様が戻って来られるときに完成されるという将来でもあるわけなんです。でこれを否定しているのが、いろんな宗教ありますけれども、異端で話しますと、というのはキリスト教と名乗ってくるキリスト教じゃないと、エホバの証人ですね。エホバの証人は将来救われるどうかって話しかしません。救われてますかって言ったら答えられません。で多宗教だとムスリムの人がそうですね、救われてますかって言ったら死ななきゃわからないって話をします。で確実にパラダイスに行く方法として自爆テロがあるわけです。 そのほら自爆したら一瞬に死ぬじゃん自分も。だその間に悪いこと行わないからいいことやって死ねるから、だからパラダイスになるんですね。という行いによる救いなんですね。でもキリスト者はそうじゃない。過去もう救われるんです、イエス様を受け入れた時点で。しかしその救いの全貌というかご計画がこの明らかにされて完成されるというのが将来になって、今も私たちは救いというのは一体何なのかということをこのクリスチャンの生活の中でこの御霊に導かれて、御霊によってイエス様の姿に変えられていくことによって味わっているわけなんですね。でもっと近づいているって話をしています。で私たち感じないでしょうか、生きてきている間でも終わりの日が近いという兆しが見えますよね。でここで大事なのはですか、景挙というのは印がないです。ですか、景挙というのは何かが起こってそれでイエス様が来られるんじゃないです。でそのことをイエス様は何度も何度も警告されました。盗人のように来るからねって、まあ私たちにとっては盗人じゃないんですけれども、ですか、いつ来るかわからないから、何時かわからないから、簡単に言うと今来てもいいように用意していなさい。つまり今来るかもしれない、印がないんです。けれどもですね、いいですか、けれども神がこの終わりの日の印っていう話をしています。これが災いが地上に神の怒りを下す時、この患難の時ですね、大患難とも言われてますけども、患難の時が あるこのいろんな印があります。でその印のこの前兆といったらいいか、ちょこっとその前触れといったらいいか、例えばイエス様がこのパリサイ人とかに言ったでしょ、どんよりしたらあなんか雨になるかもしれないなとかね、朝焼けとかそのほら夕焼けとかこういろいろ見てさ、天気予報を彼らはするわけじゃないですか。それと同じように今なんかわずかに見えているものを見て、それで大患難が始まってんじゃないんですよ。それで全然まだ、けれども患難が将来に起こるということがこの指し示すようなものっていうのが少しずつ見えているわけなんですね。それがもう典型的なのがイスラエルの建国ですよ。ユダヤ人が世界から集まっていることですよ。イエス様が再臨するときに世界中から天の四方からね、四方から選びの者たちが集まってくると書いてありますから。でも今でもアリアって言うんですけれども、ユダヤ人がイスラエルの地に戻ってきている。でもこれがイエス様がもう戻ってきたっていう話ではなくてですね、前兆なんですね。他にもどうですか、私たちが生きている人生の中で感じるでしょう。地震がここまで、地震大国と言われている日本がここまで地震かって、で今黙示録学んでるじゃないですか。地震が出てくるんですよ。カーテンでこうなんかカーテンじゃない、この絨毯をこう引いちゃったようにね、この全部がなんか移動しちゃうみたいなことも書いてるでしょ。この前学んだよね、黙示録の6章でやったでしょ。そして、なんか赤い月っていうのがなんか今最近ね、ここ 1,2 年流行ってるけど、赤い月の予言とかなんとかってね、あれはね大患難の終わりの時に起こるんですよ。大患難のほら大患難時代入ってから起こるんですよ、ね、だから今赤い月の話しても違うんです。でもね、やっぱり変だよねって話になるわけ。あと隕石がロシアだとこう落ちてきたっていうのも僕 YouTube ビデオで見えたし、この星がねどんどんこう落ちてくるっていうのも書いてあるし、それ次回学びますけど黙示録の7章で苦いよもぎっていうのが出てくるんですけれども、そして水が飲めなくなるってあるんですけれども、ウクライナ、今のウクライナで、ね、元ソ連ですけれども、チェルノブイルって分かります？チェルノブイルのあれは意味は苦い思いなんですよ、ね、とかいろいろともうそれっぽい話が出てて、でエゼキエルの38章のもうすごいね、 シリアのダマスコのこの17章の1節がね、このダマスコが廃墟となるって書いてあるんですけれども、ずっと注目されてたんですよ注目されてたんですよ次言いますから私同じこと注目されてたんですよ。だけども一体どうなるかわからなかったのがね、まさかが起こってるんです。今まさかが起こってる。トルコがね、やっぱりベテトルガルマとか、書いてあって、それはトルコなんですよ。トルコの方も一緒になってくるって話が書いてあるんだけど、トルコっていうのは NATO に入ってて EU になってるかどうかって話があって、そして西側の陣営だって言われてたんですよ。でどうやってっていうのが全然わからなくて、僕も聖書予言を解釈するときにどうすればいいのかわからないけども書いてるからって言って話してたんですよ。ところがこの前国民投票で大統領にものすごい権限が与えられて、とうとう民主主義だったのっていうような独裁制でね、イスラム主義に基づく、しかもオスマントルコのスルタンというね、いわゆる王様ですよね、イスラムの帝国ですよ。その力が今持ってっていくと。そしてローマの方ではもうぐちゃぐちゃ、ローマっていうのはヨーロッパの方ですね、もうぐちゃぐちゃ、ムスリム難民がぐわーっと来て、もうめちゃくちゃになってて、そして極右が出てきて、ね、ユダヤ人にとってはもう極右にとっても、そしてムスリムにとってもこれどっちからもなんか叩かれて居づらくなって、どんどんどんどん急速にイスラエルに戻ってくるとかね、これもエゼキエルで、これ全部話してるんですが、いいですか、ね、これで大患難に今入ってるんだって話がまず出てくるんだよ。ちゃんと読んでない聖書、やっぱり読んだら合致しないんですよ。兆候ではあるけれども、印ではあるけれども合致しないんですよ。大患難っていうのは反キリストが多くの人って書いてユダヤ人と固い契約を結ぶっていうところから始まります。そこからじゃないと始まりません。で、黙示録の6章を読んだら白い馬が出てくるっていう反キリストが現れる時でなければ始まりません。そこからしか始まらない。で、長く話しましたけれども、大事なのはその兆候が私たちが信じた頃よりももっと近づいてますよね。まあ、もちろん神様は定めてるから時間的にも当然近づいていくわけですけれども、そして景気はだからもっと近づいてるっていうのも分かるわけじゃないですか、その前だからですね。そういう意味で景気が感じてもいいんですけど、景気は今日来るかもしれない内容なんですが、ますますこの救いが近づいていることが分かりますよねという話がここに書いてあります。で、12節です。夜が更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。はい、ここからですね、すごい、先ほどから社会の中で世において証を立てていくという生活の中に戻っていくんですけれども、ですか、そう、従っていく、敬っていく、愛し合っていくというのが一番、この一番中心になりますけれども、今度は世においてその闇の技を捨てていく、思い煩わない、もう言い方変えたら軽く付き合っていくということが必要になります。闇の技を打ち捨てなさいと、光の武具をつけようじゃないか。で、これ具体的にどういうことかっていうのをもっとね詳しく見ていきましょう。エペソの5章の3節から14節も長いですけれども、同じ内容の話が書いてます。もっと詳しく書いてます。エペソの5章の3節から14節までをお読みします。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困をどんな汚れも汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。これが闇の技ですね。闇ですよ。また淫らなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。で、次光の話します。むしろ感謝しなさい、ね、で、今度また闇です。あなた方がよく見ている通り、不貧困なものや闇ですね、 汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰でもキリストと神の御国と神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順な子らに下るのです。これ大観難ですよ。あとはもう地獄もそうですけども大観難ですから、彼の仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって、なんて言うんですか、光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結びはあらゆる善意と正義と真実なんです。光の実というのが善意、正義、真実なんですね。でそのためには主に喜ばれることは何であるかを見分けなさい。大事ですね。これはさっき言った立法、これやっていい、やって悪いじゃなくて、神に喜ばれるかどうかという基準でいいですね。で身の結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。でキリスト者として生きていくと、もうそれだけでもう煙たがられちゃうっていうのがこうよくわかりますね。明るみに出しちゃうからですね。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。タブーですね。タブーだけども実際に行っていることですね。けれども明るみに引き出されるものはみんな光によって明らかにされます。でイエス様が戻ってきたら全て明らかにされます。明らかにされたものはみんな光だからです。それでこう言われます。さっきの眠りから覚めるって話ですよ。眠ってる人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。わかりました、ね、詳しくここに闇の技を捨てて光の武具をつけようではありませんかと。でこの武具という言葉もいいですね。霊の戦いの中に私たちは生きている、信仰の戦いの中に生きているので、私たちはそのようにしていくんです。ですごく大事なのは、これから私たちは光になっていくのではありません。なんて言いました今。もう光となったんですね。なったから光の子供として歩みなさいと言っているわけなんです。そして武具を身につけなさいと言ってるんです。非常に攻撃的です。で私たち日本人の、クリスチャンというか日本人はですね、努力家なんですね。で努力家で悪い意味で謙虚です。どういうことか。私できません、だけれどもこういうふうに書いてあるから一生懸命頑張りますってこうやるんです。こうやるんです。そうじゃないんです。私できるよこれ絶対。非常に高慢に聞こえるでしょ。あなたは光なんですよ、光の子供なん、光なんですよって言ってるんです。光の子供らしく歩みなさいって言ってるんです。勝利から始まってるんです。だからそれにふさわしく戦っていくっていうか、やっていくんですよ。で、ね、戦いという言葉が出てきてから僕感動してるんですね。ちょっと予的な、でもいい例えなんで、ね、前からこうオリンピックとか、なんかこの国際試合見るのね、あまり日本選手って好きじゃなかったんですね。本当に競ってる時に、なんかね、今まで頑張ってるのに点取られちゃうんだよね。それが多くて、なんか見るのが好きじゃなかったんです。でもこの頃違うんだよね。卓球って僕中学校から卓球やってるんですよ。あの時から中国だったんです。あのぐらい時から中国から、ちょっと前が日本が卓球王国と言われてました。だから30年以上卓球は中国なんですよ。大沢卓球、中国にあるんです。ところがね、アジア選手権って言って中国でやってて、しかも17歳になったばかりの、その試合中に誕生日迎えてね、次の日の試合で決勝で勝っちゃったんですよ。17歳になったばっかりの女の子、もう一人女の子がいるんですよ、同じ年の高校生で。他にもこの男子の選手もすごいし、ね、でこの訓練の様子がね、お母さんがもう2歳3歳ぐらいの時からもうやってるんですね。でこういうこの子が、こう2歳3歳の子こう打ってるんですよ。こうやってやってる時に中国の選手に勝っている姿が見えるんですとかってね、なんかまずいんじゃないのこの人とかって思うぐらい、お母さんは猛特訓7時間やるんだよ。である時には午前の2時までやってるって言うんだよね。でどうやったら中国に勝てるか超えるかって言ったら、それダメだってこういうの。 もう中国を超えているいかん、あの超えているね、超えてなきゃいけないって、それに従ってそのスタンダードで訓練していくんですね。だからね、もうすごいんだよ。もう絶対に負けるっていうところでね、盛り返すんだよ今の子たちって。卓球選手、若い子たち、まずいでしょっていう時に盛り返しちゃうんですよ。で、終わったら平気でイエーイとか言って、私高慢キチキチキなみたいな、なんか冗談言ってんですね。これ逆にハリケーンとかってね、こういう名前がついたんですよね。普通攻撃打つとね、こう防御しなきゃいけないでしょ。違うんだよ、攻撃する、攻撃するんですよ。攻撃されたら攻撃し返すんですよ。だからなんかね、超速いスピードになって、で勝ってっちゃうんですよ。でハリケーンっていう、なんか中国はマジで恐れ始めてるんです。でこれを見てね、僕これ例えなんです。あなたは光になったんだって。これから光になるんじゃないんですよ。光になってるんだから、それらしく歩みなさいって言ってるんです。だからとっとと闇の技を捨てなさいって言ってるんです。だからパウロは何度も競争の例えを使っています。賞を得るために走りなさいっていうことも使ってます。なんですね。で次いきましょう。13です。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかというね、さっきの具体的な闇の技っていうのは一体何かっていうのが具体的に書いてあります。遊興、酩酊というのが節制ですね。節制に関わることですね。この前若い子たちのこの20代のカルバリチャペル のキャンプがあってですね、でそこでこの兄弟が、電力会社に勤めてるんですけども、証しをしてくれました、ね、飲み会でいかにお酒飲まずして幹事をするかっていうね、証しをしてましたね。でいろいろとこの本当にこのこと細かい、このいろんな変遷、5年ぐらい経ってるんですけども、すごくいい証しをしてくれてましたね。それ遊興酩酊がありますね。で次に淫乱公職っていうのは、もちろんこれ 性に関わることで、性的なことですね。でこれすごくリアルですよ。今の私たちの年になってもうかなり落ち着いているので、まあ、それでも戦いあると思いますけれども、落ち着いていますけれども、例えば若い人ですね、もう当たり前だから婚前交渉はですよね、あとは10代の子とかもう本当に当たり前ですし、あとそうですね、私たちの年であっても当然誘惑はあるし、ね、離れてるか。でこの争い、妬み、これが敵意であったりとか、あとは高慢にかかることかな、高慢にかかることかな、これですね、妬み、争い、遊興、酩酊、淫乱、公職っていうのも結構なんかこれやっちゃいけないなっていうのがあるんだけど、この妬み争いっていうのは、ちょうど宗教指導者がね、妬みによってイエス様を殺したと同じようにやってる本人は分かってないんだよね。主よ、どうぞ彼らをお許しください。彼らは何て言ってます、何をしてるか分からないのです。何をしてるか分からない、正しいと思っちゃってるんですね。その部類になるもの、これらをは闇の行いであります。闇の技であります。打ち捨てなさいと。昼間らしい正しい生き方、これが愛とか信仰とか真実とか善意とか正義とかということになるわけなんですですね。最後に、主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。だから闇の技を打ち捨てなさいと言って脱ぐものがあって、そして着なさいと言ってますね。これはエペソ書にも書いてますけれども、4章の22節から24節で、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたというふうに 脱いで捨てるという話が書いてあって、私たちの目標が主イエスキリストを着なさいということになります。これが目標であります。そして肉の欲のために心を用いてはいけない、肉を働かせる機会を作ってはいけないと言っているわけなんですね。このいろんなバランスの中に私たちは生きてますね。で、他の人たちの手紙を見ても基本的に同じことを話してますですね。制度に従いなさいということ、そしてそれを恐れて敬っていくということが書いてありますね。そして何よりも愛を結び目としなさいということが書いてあります。互いに愛し合いなさいということが書いてありますね。愛が動機であり希望があって、希望を持って、そしてあと何だっけ、信仰、愛と希望と信仰か、このことが書いてありますね。そしてあとはいいですか、これのなんかなんていうのかな、 この営みにエネルギーを与えるというか、この希望を持っていると、このイエス様戻ってくるという希望を持っていると、そこに聖霊が働いてくださって、聖霊の力を受けて、そしてますますこの愛の中に生きることができる、ね、そして従っていくことができるという中に生きることができるという、この主が戻って来られるという話があるわけなんです。で、そこで大事なのは、世に生きているときに思い煩いを捨てましょうですね。肉の欲のために心を用いてはいけません。絶えずこのものがあるわけですね。で、楽なんですよ。全然遮断しちゃったら、修道僧のようにして生きれば、修道院に入って全然なんかそういう何もないところにあれば楽ですけども、イエス様は失われた羊のために来たと、罪人を救うために来てて、私が父から使わされたように私はあなた方を使わしますと言って、そこに生きている人たちと共に生きるということも、私たちは使命として神から与えられているから、そういうふうにもうまくいかないんですよね。よ捨て人のように分離主義者っていうか、分離していけばこの、いや楽なんだけども、そのようにも神は言われていない。だから絶えず肉の欲のために心を用いていかない、思い煩いを捨てていく、軽く生きていく、今やっている事柄にあまり執着しない、という必要があるということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたがキリスト者の基本的な生活をローマ人の手紙を通して教えてくださったことを感謝します。あなたの、この豊かな祝福がここにいる兄弟姉妹に、ありますように、そして、ここに書かれている通りに本当に、あなたの御顔を輝かしてくださって、本当にこの恵みの平安の中であなたが守っていてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。